ほんま。
さあ、それでですね。
はいはい。
実はまた今日。
うん。
おしりダンディさんからメール来てたんです。
そうなんでございます。
で、これのタイトルが。
うん。
謝辞をここにっていうタイトルやったから。
うん。
あ、もうふざけてんなと思ったんやけど。
まあ、そうやな。
まあ多分漫画の、おすすめ漫画のことについての内容じゃないかなと思ったから。
うん、そうですね。
俺ちょっと前回、当てに行ったんや。これちゃうかっていう。
うん、うん。
だそれをちょっと期待して、俺自身はまだこのメール読んでない。
あ、そうか、そうか。
そう。だから、
うん。
ひろきは読んだ。
読みました、はい。
そういう内容のお便り。
そういう内容のお便りです。
ああ、じゃあ、ちょっとここで答え合わせしようかな。
そうですね。
読んでもらって。
怖くはないですけれど。
はいはいはい。
はい、じゃあ、おしりダンディさんがずっと引っ張り続けた、タイガさんの絵のおすすめの漫画の紹介でございます。
はい。
題名、謝辞をここに。
はい。
メッセージ本文。タイガさん、ヒロキさん、こんにちは。おしりダンディです。
はい。
設定好きなタイガさんに読んでいただきたい作品があると言っておきながら、それが何なのか記載しないという狼藉、大変申し訳ございませんでした。
もう節分より、もうふざけてるやん。
ふざけてんねん。節分より時間をかけて推測いただくその姿に痛く感銘を受け、海よりも深く深く反省いたしております。
絶対してないやん。
いや、してないよ。これ多分半笑いで書いてるよ。
なあ。
はい。で、こっからですね。お伝えしたかった作品は、長野守作、ファイブスター物語、ファイブスターストーリーズでした。
知らん。
で、これね、説明が書いてるんですけど、これでタイガさんは絶対知らんやろなっていうことが分かりましたね。
ほうほう。
1986年に連載が始まり、今なお月刊ニュータイプで連載中の SF ロボット作品です。
まだやってる。
うん。
しかも月刊ニュータイプ。
そうです。ガンダムのやつですね。
あ、そうなんや。
以前、タイガさんはガンダムに関心がないような素振りをされていましたので、
うん、
お気に召さないかもしれませんが、
うん、
作品本編の関数を設定資料の量が上回るという、設定好きにはたまらない作品です。
うん、
もしよければ、何かの機会に手に取っていただければと思います。
ガンダム、はいはい、あ、はいはい。
あ、追伸があります。
はい。
追伸。ファイブスターストーリーズも面白いのですが、せっかくなので番組で取り上げてほしい作品をいくつかリクエストいたします。
あ、はいはい、いいですね。
はい。これ3つあります。
はい。
惑星のさみだれ、スピリットサークル、引き出しにテラリウム。よろしくお願いします。
最後のはタイトルだけ聞いたことあるな。
あ、ほんまですか？
他のっていうか全然知らんぞ。
いや、でもこれ、なんとなくですけど、
うん。
なんか、やっぱこの人、宇宙系が好きなんかな？
まあ、もろ SF やな。
そうですね。
まあ、でも確かにワールドトリガーもあれ、異星人が出てくる話やから。
そうですよね。うん、
宇宙寄りっちゃ宇宙寄りかもな、あれも。
うん。だダンディさんは宇宙の、宇宙に関心がある人なんや。
そうか、コスモなんや。
繋がったな。
ああ、そうか。
セイントセイヤー、そうやな。
SF 系ね。なるほど。
うん。そうでございます。
ああ、いや、まあ確かに俺ガンダムとかそういうロボット系って全然興味ないんよ。
いや、それがなんでなんかわかんないですね。
まあ、もしかしたら食わず嫌いなんかもな。手出してみてもええかも。
まあ、単純にやっぱタイガさん、アニメ食わず嫌いですからね。
うんうんうん。
アニメ先行のものはあんまりこう。
そうやな。
手に取らないイメージ。
ああ。
うん。
確かに。
いやでも本当にガンダムとかもね。
うん。
まあ、一気見していいんじゃないですかね。
そうやな、
うん。
興味は、あるのはあるね。
うん。いや、うん、やっぱね、そういう、なんやろうな。まあ、ベタというか。
うん。
そういうのを抑えてると、なんか気楽になりますよ。
うん。
なんか。
でも他のおすすめしてくれたやつが全然。
いや、わかんないですよね。
意外に深く言ってる人やな、うん、おしりダンディさん。
なんかちゃんと自分の好きなものを探して見てる人ですよね、
うん、俺もうちょっとこうライトな感じの人やと思ってたわ。
いや、僕も確かに思ってた。
ああ、
うん、いやでもちょっと興味あるし、
うん、
新たなねジャンルに手を伸ばすきっかけにもなるんで、
う
ん、
そうやね。
ちょっとこの中で検討してみましょうか。
そう、まあ、ファイブスターストーリーズはまだ連載中なんよな。
そうそうそう。
うん。だからこれはまあまあ置いといて、置いとくとして、あとの3つ。
そうですね。
これちょっと漫画群で取り上げましょう。
はい。
どれか考えて。
はい。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ。結局ちゃんと教えてくれるな。
うまいね。
うん。
いや、十分引っ張ったでしょ。
このまま俺なんか一生行くんかなとも思ったしな。
いや、それをちゃんと言うところがやっぱり面白いんやと思うわ。
ああ、なるほどね。
うん、引っ張り続けるなやっぱな。
あ、それはそれでありやったけどな俺。
ひどいわ。
おなじみみたいな。
あ、まあね、
うん。
この人またメール送ってくれたけども。
あ、また教えへんのかい言うて。
さあ、
はい、
ということで怖い話の方に戻りましょうか。
はいはい、
はい、続きましてはショードックさんから来た話いきましょうか。
はいはい、お願いします。
はい、それでは、ショードックさんからいただいた怖い話。怖い話がなければこれからやろうとしている怖いことでも書いてくださいとタイガさん、ヒロキさんに言われましたのでいくつか考えてみましたが、ネットで確認したところどれも法に触れるものでしたので昔に体験した話を送らせていただきます。
この人ちょいちょい法に触れるから。
法に触れるし触れようとする
よ、ね、そうそうそう、アウトローやね。
うん、アウトローや。お前アウトローってそういう意味か。
そうそう、ローの外におる人やから。
ああ、勉強になった。
ああ、
はい、では本文です。
ああ、
20年ほど前東京で仕事をしていた頃の話です。ある日先輩にお客様のところへお届けを頼まれました。当時はスマホもなく、会社にあった道路地図の本を見ながら住所録に書かれているお客様の会社へ自転車で向かいました。しかしいざ目的のビルに着きましたが、そのガラス玄関から中を覗いてみると、そこには書類も事務用品も置かれていないオフィス机と棚が並んでいるだけで、人は誰もいませんでした。階でも間違えたかなと思い上下の階を見ましたが、違う会社のようで困ったなぁと途方に暮れていましたが、ふと元のオフィスへ戻ってみると、そこには一人の女性が立っていました。こちらの様子に気づいたようで玄関へ出迎えに来てくれましたので、お届けに来たのですが、と要件を伝えると、ああ、その会社さんは〇〇へ引っ越しました、と僕の地図を指差し教えてくれたのです。なんだ、そういうことか、と安心し、その場を後にして自転車へ乗ろうとしたのですが、自分の中に一つの疑問が湧いてきました。というのも、先ほどの女性が目に眼帯をしていて、腕に包帯、全体に白っぽいワンピースのような服装、そして少し血色の悪い青白い肌をしていたのです。彼女はあそこで何をしていたのだろう。最初に書いたように、完全に稼働していない空きオフィスのようでしたので、引っ越し後に管理会社の方でも来ていたのかもしれません。容姿もそういう人がいてもおかしくないかもしれません。ただ、すごく気になりました。しかし引き返すのもちょっと怖いなと思い、そのまま教えられた住所へ向かったところ、ちゃんと目的のお客様の会社があり、無事お届けも済ませることができました。会社に戻りこのことを伝えると、みんな驚いていましたが、自分も何か不思議な気分でした。自身は霊感もないので霊的なものを見たわけではないと思いますが、興味深い体験をしたので、よく周囲の人にこの話をしたものです。こんな話ですみませんが、 よろしくお願いします。タイガーさん今年まあ悪いな。
あのごめん忘れてた。
はい、ということでした。
不思議な話やな。
不思議な話ですよね。
なん目に眼帯をしていて腕に包帯、
うん、
白っぽいワンピースのような服装、
うん、まあでも大怪我してるから顔色は悪いんやろうけど。
まあまあ大怪我してる人がなんでこんなところにおんのかっていう話やもんな。
そうで、またね、このその女の人が教えてくれた住所が、
うん、
まあ正しい住所やったっていうことが、
うんうん
うん、まあまあこの女の人が実在する人っていう裏付けじゃないですか。
うん、だからなんかパッと聞いたら、ね、やっぱそこ廃墟みたいな感じやったわけやから。
はいはい。
まあ、なんかこう、コスプレの撮影しとったとか。
あー、なるほどね。
まあ、もうあるけど、でも会社の住所知ってたっていうのがやっぱおかしいよな。
まあ、そうやんな、うん。関係者ですよね。
そうそうそう。
だから、何なんでしょうね。
俺は、やっぱ会社が仕組んだドッキリやと思うな。
大掛かりやな
ぁ。
ネタバラシもしてないし。
そうそう。だからな、やっぱ、そういうのってシュールでおもろないっていう。
いやー、性格悪いなー。
いや、そらそうやん。
カメラいっぱい仕掛けて、
うん、
で、その会社に、すんません、ちょっとこれ届けてほしいんですけど、って。
そうそうそう。
みんなクスクス笑いながら。
そうそうそうそう。
で、電話して、うん、で、ちょっと幽霊に見えそうな女性社員に。
そうそうそうそうそう。
眼帯させて。
うん。
いや、意味わからんって。
いや、だってさ、やっぱこの小ドックさん、やっぱまあ、法に触れてるやんか、この人。
そうやんな。
この人がやっぱ働いてる先なんて、結局みんなそういう人らばっかりやから。やっぱちょっと変、おかしいねって全員。
もうアウトロー集団が集まりすぎて。
そうそうそう。俺らは、結局法の外におる存在やしな、って言って。何したってええやんって。
ドッキリの質感もおかしなって持てる
んですよ。そうそうそうそう。もう外してくね、全部。王道は嫌やねん。
あ、そうか。
うん。
法も嫌やし。
そうそうそうそう。
王道も嫌ない。
王道も嫌やねん。そうそう。
そうか。
で、やっぱこういう、俺はドッキリ説を押すけどな。
まあ、そやな。
うん。
あん、これでも、ドッキリ説じゃなかったら意味わからんもんな。
いや、意味わからんよ。
ねえ。いや、でもなんか、これ、話だけ聞いてたら、
うん。
まあ、聞いてたらとか、読んだら、
うん。
気持ち悪いけど、意味わからんなって思うじゃないですか。
うん。
でも、自分が実際体験してるとこを想像すると、
うん。
なんか、倍増しますね。
いや、めちゃくちゃ怖いよ。
ねえ。
てか、まず、ここ行ってきてって言われて行ったところが、
うん、
何もないとこやって言う時点でめっちゃ怖いしな。
あ、まあ、焦るよね、うん、まずは。
うん。
これで、いろいろね、上の階、下の階調べて、
うん、
どうしようって途方に暮れてるところに現れたのが、
うん、
もう、ベタ中のベタななんか幽霊っぽい女っていう。
あの、綾波霊みたいなのが出てきたやろ。
あ、ほんまやな。
うん。
ほんまや。
うん。
綾波霊やん。
そうやろ？
水色の神って書いてへんけど。
ああ、書きは忘れたやろな。
いや、ほんまやな、これ。
綾波霊が出てきたやで。
うまい。
いや、うまくないねんって。
いや、チーンって鳴らしたかったな。
うまくないねんって。
いや、うまい。
あかん、あかん。褒めたらあかん。俺、あんまり褒めて伸びるタイプでもないから。
伸びるんじゃなくていい気分になるだけやから。
ああ、そうそう、伸びはせ。
いやいやいや。ありがとうございます、消毒さん。
はい、ありがとうございます。
なんか、不思議やからこそずっと残りそうやな、この怖い話。
いや、こういうのってな、地味にやっぱ聞いてくるんやって、日常生活とかで。
うん、そうやね。
ちょっと、なんかそういう建物に行った時とかによぎって思い出したりするから。
そうやね。
こういうな、日常っぽい、日常にありそうな感じのは怖いんよな。
ありがとうございました。
はい。
さあ、ということで、送っていただいた怖い話は以上になりますが、
はい。
ここで、
はい。
我が漫画軍を代表して、
そうやね、俺から怖い話もしようか、一個な。やっぱ、
お願いします。
俺からもしとかんとあかんやろ。
そりゃそうやろ。
なあ、みんなにだけ振っといて。
うん、いや、そうそうそう。
ああ、まあ、俺のはこれ、幽霊系っていうより人間の系の怖いやつなんやけど。
ほうほう。
うん、人の怖い部分というか。
裏の顔というか。
裏の、まあ、裏の顔っちゃ裏の顔なんかな。あの、俺の、昔バイトしてた焼き鳥屋。
はいはいはい。
地層庵っていうな。
あ、
焼き鳥屋の、はい、後輩のやつが子供の時に経験した話。
ほえ。
まあまあ仮に、そいつの名前を A 君としといて。
うん、はい。
で、A 君がまあ小学3、4年の時かな。
うん。
あの、家のちょっと行ったところに、みんなが集まる広場みたいなのがあって。
うん、はいはいはい。
で、そこはもうみんなが、例えば放課後とか、休日とかになったら、
うん、
もう、誰が声かけたわけでもなく、勝手にみんな集まってる。
うん。行けば誰かに会える。
そうそう。いつ行っても絶対誰かおるみたいな、そういう広場が家の近所にあってんやんか。
うんうん。
で、いつも A 君はその広場に行く途中で、
はい。
近所に住んでる B 君っていう友達がおって、
はいはいはい。
いつも A 君は広場行くときに、その B 君の家に行って B 君を誘って、
うん、
一緒に二人でその広場まで行っとってやんか。
はいはい。
もうそれがいつものおなじみのパターンで。
はい。
で、ある日、また A 君が、またあの広場行こうと思って。
ふうふう。
で、家出て、
うん。
で、B 君の家ピンポーンって押して、で、B 君を誘って。はい、
うんうん。
で、B 君出てきて、こう一緒に。行こうか、広場まで行こうか、って言って。で、広場までこう二人で歩いて行ってんけど。
はいはいはい。
で、ばーっと二人で歩いてるときに、
うん。
A 君がパッと振り返ったら、
うん。
B 君が道の途中で立ち止まっててんやんか。
ほう。
で、ずーっと横の方見てんの。
うん。
で、あれ、何してんのかなと思って、A 君戻って、B 君何してんのって聞いたら、その B 君の見てる方向に、
うん、
上に向かって伸びてる階段があって。
は？
で、まあ、そこは結構な、坂道の多いところで、こう、高台みたいになってる部分があって。
はいはいはい。
で、そっちに登る階段、高台に行くために上に行く階段があってやんか。
ああ、実在する階段？
あ、そうそう。あるっていうのは、もう A 君も B 君も昔から知っとったんやけど。
ああ。
で、B 君がそっちの方を見とって。
うんうん、
で、B 君が、
うん、
ちょっと今日、
うん、
こっちから行ってみいひんって言ってきて、
うん。
で、なんでなって A 君が聞いたら、
うん、
この道を、この階段登ってまっすぐ行って、
うん、
もし向こうに、下りの階段があったら、
うん、
多分方向的にそこを降りた先に広場あると思うね。
ああ。
だから近道になるかもしれへんから、
うんうん、
今日ちょっとこっちから行ってみようや、って。
まあ、試してみようか、みたいな。
そうそう。で、うん、まあ、A 君も、そこの階段があって上にな、何かあるっていうのは知ってたけど、実際に登った記憶ないなって思ってて。
うんうんうん。
あ、確かにちょっと何あるかわからんし、行ってみようか、って思って。
うん。
で、あ、ええよ、って言って。まあ、確かに方向を考えたら、うん、B 君の言ってることもあってそうやしなと思って、
うんうん。
で、A 君と B 君二人でその階段登って。
うん、
で、まあ高台、ちょっと高い土地になっとって。で、うん、住宅が普通にバーっと並んどってな。
はいはいはい。
で、あ、行けそうやななんかと思って、そのまままっすぐバーっと二人で道歩いとって。
うんうん。
そしたら真正面が、途中でブロック塀で遮られとってんな。
ほうほうほう。
で、あれ、行き止まりやなーってなって。
う
そしたら B 君が、このブロック塀登って向こう側に行ってみたらええんちゃうんって言ってきたから。
攻めるな。
そうやね。え、あ、そうなんや。行けるかなって言って。で、こうブロック塀の一番上のところが、あの、ブロック塀ってあの、鉄の棒で全部、あの、穴貫通させてるというか、固定するために。ほうほう、
ああ、はあ、はあ、はあ。
で、一番上の部分だけ、多分、その侵入者を防ぐためか、鉄の棒だけの部分になってんねん、一番上が。
はいはいはい。
ブロック
にこう、
そうそう、飛び出てる。
棒が生えてる。
生えてるみたいな感じになってて。
はいはいはい。
でも、なんか、その A 君と B 君にとっては、ジャンプしたらちょうどそこ掴めて、登りやすい感じになってたから、あ、これいけそうやんってなって、で、B 君が、よし、じゃあ登ってみようって言ったから、もう A 君も、あ、うまかった、じゃあ行こうかって言って。で、A 君と B 君で、そのブロック塀の上の棒を掴んで、で、上登って、はいはい、で、まあ結構生えてるから服とか引っかからへんように気をつけながら、そこをくぐって、向こう側に降りてん。
はい。
そしたら、その降りた塀の向こうが、あの、墓地やってんか。で、うわ、ここ墓地やってんや、って言って。
うん。
知らんかったなぁ、って言って。うわ、どうする気持ち悪いけど、どうしよっか、みたいになって。そしたら B 君が、向こう側、反対側、指さして。
うん。
見てみ、あそこ、出入り口あるやん、って言って。ちょうど進行方向の先に。
はいはいはい。
あそこから出れるで、って言って。で、行ってみようや、って言って。いや、わかった、って言って。で、二人でその墓地を突っ切って。
はいはい。
その出入り口から外出てるか。
うん。
そしたらまたちょっと住宅街が続いとって。
はいはい、はい。
で、そのままばーっと歩いとったら、下り階段が出てきて。
ほう。
で、見たら下り階段の先が、ちょうどまさに広場があって。で、あ、やったーって言って。
うんうん、
ここ広場に繋がってるやんって言って、あ、めっちゃいいやんって言って、で、うん、その日以来二人は、その、うん、坂道を登って、墓場、塀乗り越えて墓場突っ切って、広場まで行くっていう道を毎日使うようになって。で、うん、まあ正直、その坂登って、階段登って塀乗り越えてとかいう苦労を考えたら、あんま近道というほどではなかったけど、
うん、
やっぱちょっとこう探検感みたいなのがあったから。
やっぱ楽しいよ、ね。
そうそう、ドキドキできるっていうのがあって、なんか二人はもうその日以来毎回その道を通って広場に行くようになって。
はいはいはい。
で、またある日、A 君が、また広場行こうと思って。
うん、
で、はいはい、家出て B 君誘って。で、B 君と二人 で階段登って。
うんうんうん、
で、ブロック塀。あって、うん、で、鉄の棒掴んで登って、中降りて、
うんうん、
で、墓場突っ切っていこうかって言って歩いとって、そしたら A 君がまた、うん、あれって思って、
うん、
パッと後ろ振り返ったら、
うん、
B 君がまた途中で立ち止まっててやんか、
はあ、うん。
で、横の方を見てじーっとして、
は
あ、で、あれまた何見てんねやろって思って、
うんうん、
B 君の方行って、B 君の視線をパーッと辿っていってんか。
はい。
そしたら、B 君の視線の先に、
うん、
その墓地の向こうの方で一人のおっさんが立っとってんか。
ほう。
で、うわ、誰か立ってるって言って。
うんうん。
で、そのおっさん明らかにこっちの方見てる。
うわ、怖。
で、うわ、何やろうと思って。でも B 君に、うん、いや、怖いか、ちょっと早行こう、早行こうって言って。
うん、
じゃあ、そのおっさんが、こっちの方に近づいてきた、うん。
はい。
で、B 君動けへんねんか。
で、
で、ちょ、B 君行こうや、何してるんって言って。で、うん、で、B 君も、ああ、ごめんごめんって言って行こうとした時に、おっさんが、もう結構近づいてきとって。
はい。
おい。おい。っていうふうにおっさんが声かけてきて。
え？
で、二人が、え？はい。って言って。で、あ、お前ら今からどこ行くねんって。こんなとこでお前ら何してんねんっていうふうに声かけてきてって。
はいはい。
で、二人は、あ、すいません、ごめんなさい、ここ、まっすぐ行ったらいつも集まる、広場があって、ちょっと近道になるかなと思って、ちょっといつも通ってるんです、みたいな。
うんうん。
で、おっさんが、あ、そうなんか。 お前ら、今からその広場行くんか。
うん。
いや、そうです。って言って。それ、集まっても何すんねん。って言って。
うん。
いや、別に、いや決まってないです。って。いつもなんかその誰がおるかもちょっと分かれへんし、いつもなんかこう集まってから何するか決めたりするんです、みたいなこと言って。
うん。
な、そうなんか。って言ったおっさんが、
うん。
おもむろに、
うん。
チンコ出してきて。ちょっとお前ら、これちょっと触ってくれへんかっていうふうに。
なんでやなんでやね。
言ってきて。
ああ
で、二人は、まあ、正直、まあ、小学校三年生ぐらいやから、何が目的なのかがよくわからなくて。
うん、そうやな、うん。
すごい怖かったらしいね。
うん。
で、ちょっと二人ともまごまごしとったら、
うん。
おっさんがおもむろに、
うん。
ポケットから、
はい。
ビニール袋出してきて、
うん。
これ上から被せるから、
うん。
この上から触ってくれや、っていうふうに言ってきて。
うん。
で、なんでか知らんけど、
うん。
二人はどう思ったんかな？あの、おっさんが一歩妥協してくれたんやって思ったのか、思わず、わかりましたっていうふうに
言うな
言ってしまって、う
ん、はい。
で、二人は、まあ、チンコを触り始めて、うん、もみもみ、まあ、どう触っていいかもわかれへんから。
まあまあ、とりあえず言われるままに、ね。
そうそう、とりあえずなんかもみもみとかしとって。
うん。
でもなんかもうおっさんが我慢できるようになったのか。その触ってる手の上からおっさんが手掴んで自分の一番、
ああ。
良い、俺らのよく知るあの動きを。
はいはいはい。
あの、男の子の手を使ってやってきてな。
なるほどな。
で、それをまあなんか定期的に A 君と B 君交互でやらしたりとか。
やばいやん、もう。
で、ずーっと動かしてきたときに、
うん。
そしたら、あるとき突然、
うん。
A 君がそのとき触っとってんけど、A 君の手をバーンと跳ねのけて、
うん。
袋をバッて取ったと思ったら、見たこともないような白い液体が、
うん。
こんなところからそんな液体が出るんだっていう、
うん。
のがビュッと飛び出してきたらしいね。
で、何なんでしょうね。
で、二人は、
うん。
怖くなって、何か分からへんから。
そうやな。
うん、うわーって言って叫んで、
うん。
元来た方向に帰っていったらしいねんな。で、
はいはい、
鉄柵掴んで、また塀乗り越えて、広場とは反対の方向に。はい、で、うわーって言って二人はもう急いで階段を降りて、
うん。
二人とももう家に帰ってって。
はいはい。
でもその時に、
うん。
B 君が、
え？
あるミスを犯してて。
何よ。
あまりにも慌ててたせいで、
うん。
その塀を乗り越えるときに鉄棒で服を引っ掛けてしまってんな。
ああ、なるほど。うん。
で、背中の部分がビリビリに破れてたことを、
ああ。
家に帰ったときに母親に問い詰められて。
はいはいはい。
あんたこれ背中破れてるやないの。どうしたんって聞かれたときに、うん、B 君は、ことの顛末を全部、話して、おじさんの話も全部して、そしてその日以来、町には数日間、限界態勢が引かれましたとさ。
捕まっててください。いや、もう、だから、変質者出ましたっていう話ですね。
墓場で手こきっていうタイトルなんやけど。
いや、そんなタイトル言ったらもう全部言うてもうとることになるから、絶対言わない方がいいですけど。
最後まで置いといて。
なるほど。まあ、小学生からしたら怖いよね。いや、だって、チンチンの先からね、
うん、
ホワイティがね。
そう、見たことない液体がとても勢いよく、
いや、見たことないよ、そら。
しかも、ションベンとかやったら、こう、途切れることなく、まあ、出てるやん。
うん。
あの液体って、こう、一塊、ボンって出たら、もう、
うん。
通やん。
いや、だから、ね、その、子供からしたら、得体の知れない妖怪みたいなやつが、
うんうんうん。
封印を解き放ってくれって言ってくれる、言ってきたみたいな感じで、
うん、
その白いものが出て、
うん、
封印が解けるみたいに思っちゃって、
あ、
怖くなるかもしれないしな。
まあ何かな、そう、もしかかかったら解けたりとかな。
うん、
そういう、やっぱ、もしかしてほんまにあれ、幽霊とか妖怪やったんかも。もしかしたら。
うん。ただの変態だと思いますけど。
地獄から使わされたな。
いや、地獄みたいなマインドのおっさんやと思いますけど。
テコキング様に使わされた、地獄からの使者かもしれへんわ。
鬼の手でチンコちぎってほしいな。
成仏させてほしい。
うん。ほんまに。
いや、やっぱそんなやつおんねやなと思ったけど。
うん。
もうなんで墓場におったんっていうのも怖いよな。
いや、ほんまよ。
完全に行かれてんねん、ほんまに。
そやな。
うん。
まあ、あれじゃない。リサーチというか。
うん。
いつもそいつらがなんか二人で通ってるのを見てて、
ああ、で、なるほど。
そいつらの移動ルートの中で一番人目がないところを選んだんじゃない？
いや、怖っ、それ。
それがたまたま墓場やったっていう。
うわ
ぁ。怖いなぁ。いや、でもその B 君、すごいなぁ。B 君、すごい探索能力高いな。
さあ、好奇心強かったやろな、B 君。
ちょっとなんか、マップむずい系のアクションゲームよくやってたんですかね。
ああまあまあ、まあ、小4やからあれやけど、これ、それからやってたかもな。大人だったから。
ああゼルダとかね。
ああ、マップむずいんや。
なんここ開けといたらショートカットなるとかね。
ああ、そういうのあるよな。
やってたかもしれへんね。うん、いやまあまあ、怖いですわ。
ああまあ。
でもその、やっぱ大人って、ああ
うん。
大人になって怖い経験みたいなのがやっぱあんまないのって。
うん。
わかるからだよね。
ああ、その、危機探知能力みたいな。
それもあるし、例えば今の話を B 君が、
うん、
まあ、小学校、例えば5年生とかで、
うん、
まあ、林間学校とか、
うんうん、
みんなでこう一晩泊まるみたいなところに行った時に、
うん
夜怖い話しようぜっていう流れになった時に、
うん
まあ、その話したらさ、
うん、
まあ俺らからしたらなんやなんか結局下ネタ会みたいな感じになるやん、
うん、
でも多分小学5年生の子がその話聞いたら、
うん、
ああ
そうやな
その白いの何みたいな
マジの怖い話やない
や怖いやろ
確かにだってやっぱ無知というか知らんもん怖いもんな。
そうですよ。
ああ。え
あのね、一個今ピンと思い出した話があるんですけど。
ああ、チェンコにかけて。
いやいや、ごめんなさい、間違えました。
はいはい。
知らないのが怖いっていうのもありますし、
うん、
知らないからこそその謎の言葉を、
うん、
パワーワードにしてしまう小学生の癖ってあるなって思うんですけど。僕もその小学校の時にね、
うん、
友達の家に集まって、
うん、
まあ、怖い話大会してたんですけど、
うん、
まあ、一人のやつがすごい怖い話うまかったんですよ。
うんうん、
ほいで、その時された怖い話が、
うん、
当時流行ってた、
うん、
この話を聞いたら絶対3日以内にこの夢を見ますみたいな。
はいはいはいはい。
でそれで今話した通りに全部しないと、
うん、
その夢から目覚められません、
うん、
でなんかでその夢を見ないために、
うん
おまじないがありますみたいな、うん、呪文があります、
うんうん、
でその呪文を3回唱えれば、
うん、
この夢は見ませんみたいな、
うん、
でそのなんかまあ呪文っていうのが、
うん、
ソウシナハノコとかっていう呪文 で、
うん、
でそれを反対から読んだらこの話嘘、
はいはいはいはい、よだそうみたいな感じやな
そうそうそうそう、まあ、そういう感じの怖い話やったんですけど、
うんうん、
まあその夢の内容っていうのが、
うん、
まあなんか起きたら、
うん、
なんか古い学校の校舎の中に自分はいます、
うん、
でまずエレベーターを使って地下3階に降りますみたいな、
うん、めっちゃ怖い
で感じ、そうで地下3階に降りて、
うん、
手前から2番目の部屋に入りますみたいな、
うん、
で左2番目の部屋に入ったらアルコールランプがあるのでその火を消してくださいとか、なんかそういういろんなことがあるんですけど、
うんうん、
でなんかその最後の方の一番盛り上がるところで、
うん、
でもう一回エレベーターに乗って、
うん、
最初のとこに戻ってきてくださいみたいなことがあるときに、
うん、
エレベーターに乗る前乗ろうとしたら、
うん、
あの男が奥から走ってきます、
うん、
だから急いでエレベーターの扉を閉めて戻ってくださいみたいな感じなんです
よ、うん、めっちゃ怖いやんか。
いやめっちゃ怖いじゃないですか、
うん、
で普通にね、
うん、
エレベーターに乗って元の場所に戻ろうとすると向こうから男が走ってくるんで、
うん、
急いで扉を閉めてくださいでいいじゃないですか、
うんうん、
でも意味分かってないけどこの言葉なんか怖いなって思ったんでしょうね、
うん、
エレベーターの扉を閉めようとすると、
うん、
奥からリクルートマンが走ってきます、
うん
って言ってて。で、僕当時めちゃくちゃ怖かったんですよ。なんかその。
知らん言葉みたいな。
知らん言葉。なんか、なんやろうな。リクルートマン。
てか今聞いたら、就活してる人か、ハローワークのスタッフかなとか思うね。
いや、そう、いや、実際多分そういう意味やと思うんですよ。
あ、そうなんや。
いや、多分そうでしょ。就活生でしょ。
ああ、まだサラリーマンっていう、スーツを着た人っていう意味じゃない。ただの。
あ、そうなんや。求職者みたいなんじゃないかな。
いやいや、本来の意味はそうやけど、その言葉、あの話に出てくる言葉の意味としては、
うん、うん。
スーツを着た人ぐらいの意味なんじゃないの。
いや、多分、そこまで深いこと考えてないと思うん
だよね。ただの名前。
なんかどこかで聞いたことある怖そうな。なんかあるじゃないですか、あの、例えば、うん、ね、あのゲームとかで、
うん、
シザーマンとか、
うんうんうん、
なんかハサミ持ってる男とかね。
ああ
なんか、まあ、なんとかマンっていうなんか怖い化け物みたいな。
まあまあ映画でもな、ブギーマンとかなんかそういうな。
そうそうそうそう。
怖いのとかいろいろあるもんな。
多分そういう感じで、リクルートマンって怖いなって思ったんでしょうね。
言葉選びミスっただけやじゃ
ん。うん、そう。でも当時僕らはその謎のリクルートマンって響きが怖くて、めっちゃ怖かって、で忘れて、なんか大学生ぐらいの時にその怖い話をなんかふっと思い出して、あの話怖かったなぁ。リクルートマンってなって。
めっちゃ厳しそうな人やな。
うん。
もうちゃんとやってんのかみたいな。仕事はもう全然見ず知らずやのに言うてくんです。
そうやな。
うん。
スーツも多分ダブルのスーツやな。
うん。ちゃんとしたな、やつで。
そうそう。うん。
めっちゃおもろいやん、それ。リクルートマンって全然怖いイメージないわ。
ないね。
うん。怖いより厳しい先来るもん。
でもなんか、当時は響きが怖かったんですよ。
いや、そうやろうな。
うん。
確かに。
なんかだから、その話聞いてから、
うん、
何ヶ月間か、
うん、
あの、鬼ごっこの鬼のことリクルートマンって呼んでたもん。
ああ、小学校やったらありそう。
うん。なんか、恥ずかしいよね。
うん。いいやん。いいな。
まあでも、怖い話とかこう思い出すと、
うん。
ほんまにね、小学生のその、うん、何も知らないから怖いっていうのは結構思い出しますね。
うん、うん。そうやな。まだでもいろいろ思い出した来年とかも全然、そうやな、俺、あ、そうやか。
え？
いやいや、でもそういうなんかジャンル問わずの怖い話やったらまだ結構あったなと思って。
あ、そうな
ん？うん。またでもこれはもう来年に取っとこう。
そうですね。
うん。
うん。まあじゃあ今年はこんなもんにしときますか。
そうですね。
はい。さあ、ということでね、去年は僕とタイガさんの話しかなかったですけど、はい、
うん、
今年は3通もお便りいただいたのでね。
いやー、もう助かりますよ。
毎年恒例になればいいな。
ほんまやな。
うん。
みんな、な、今年、まあ、送ってきてくれてない人も、送ってきてくれた人も、今から。
うん。そうね。
考えといて。
そうね。
うん。
で、新しい話仕入れたら、もう iPhone にメモっといてくれればね。
そうそうそうそう。
全然過剰書きでもいいですよ。
うん。
うん。なんとなくで話しますんで。
まあ別に怖い話じゃなくてもいいし、普段。
ま、あ、そうですね。うん、
こんな、俺が最初に言ったら大丈夫だ、みたいな。な、うん、なんかおもろかった、みたいな話でも。
いや、全然いいっすよ。
ええやん。
うん。最近暑いですね。体崩してませんか？みたいなでもいいしね。
あ、一個いい？ちょっと話、おもろい話やねんけど。
ああ、いいですよ。
人間のたくましさについてちょっと聞いた話やねんけど。
はいはいはい。
まあ、この夏場っていうのもちょっと関係あんねんけどな。
はいはい、はい。
ちょっと俺、尾道にちょっと知り合いがおって、広島の。
あ、尾道ね。
そうそう。まあ、ちょっと役者やってはる人なんやけど。
はいはいはい。
まあ、その人工場で働いてんねんけど。
うん。
で、そこにな、タイ人がおって。
うん、うん。
まあ、最近、な、ひろきはよく知ってると思うけど、外国人の就労者が。
はいはい、そうですね。
日本によく来てるっていう。
そうですよ。
うん。で、まあそこへ、そう、で、タイ人の労働者が二人ぐらい、
はい。
入ってきたらしいねんけど、うん、もうその二人がたくましくて、弁当とか、まあ自分の家から持ってくんねんけど、
はいはいはい。
白飯の上に、
うん。
ドーンと魚が一匹乗ってんねんけど、
ほう。
この魚がすごい弁当やなって言って、
うん、うん。
それどうしたんって言ったら、
うん、
この魚、そこで釣ってきたって言って。
うやもう、すげえ。
自分で釣ってきたやつを弁当に乗してる。で、まあ、で、じゃあまあ、そういう生活をしてんねんけど、
うん、
一番びっくりしたのが、
うん
うん、仕事中の、
うん、
合間合間見つけて、
うん、
外におる木とかに止まってるセミを、
は
あ、捕まえまくってポケットパンパンに、ためんねんて。でも仕事中ももうポケットパンパンでセミ泣きまくりの状態らしいね。
え、生きたまま？
生きたままとりあえず捕まえて、まあ、とりあえずポケットに入れんねんて。
すご。
で、ビービーってずっと言ってるまま、まあ仕事して、で、
はいはい、
家帰って、そしたら次の日来て、
うん、
弁当箱パカって開けたら、うん、弁当箱ぎっしりのセミやねん。
は
い。もう、素揚げしてちょっと塩とかなんかその向こうのスパイスとか、使って、ちょっと味わからん。そう。で、これをお前どうやって食うんって言って。で、ソースも持ってきたよって言って。うん、で、そのソースも、うん、セミ由来のソースやね。
抽出した。
セミをなんかこうペースト状にしてなんかの、液体とかと混ぜて。作った。
いやー、たくましいですね。
そう、その話聞いてすごいな。日本人は絶対にできへんことやな、と思って。
まあでもね、本来はだから、できることなんですね。
まあまあまあ、な、まあ、昆虫はな、食えるからな。
まあ、タンパク質源というか。
うん。
よく言いますよね。
そう、だから食える人にとったら、全然、食えるもんいっぱいあるやん、みたいな。
なるほどな。
うん。
いや、あるべき姿ですね。
いや、たくましいなと思ったで。なんかもう、勝手に、うん、これはあかんねんけど、勝手に空き地に畑作ったりしてねんて。
まあまあ、普通なんでしょうね。
あ、空いてるやんって言って。
うん、そういうことやな。
そうそうそう。
いやー、たくましいな
ぁ。うん。おもろいな。
学べるところは学んでいかなきゃね。
そう、すごいよな。やっぱ発想が違うよな。
そうやね。
あ、
いやちょっと感動しちゃったわ。
まあそんな話も。
ね。
ありますせ、みたいな。
はい。まあ、ということで、この番組ではね、皆様からのお便りをお待ちしております。
うん。
まあ、面白い話とかね、
うんうん、
まあ、本当に何でもない話でも結構ですし、
うん、
まあ、いろいろ送ってくださってるみたいに、この漫画について話してほしいでも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。はい、アドレスすべて小文字で、漫画群アットマークアウトルック .jp、漫画群アットマークアウトルックは outlook です。お待ちしております。
はい。お待ちしております。
さあ、ということで、次は漫画群ですけれども、次お題となる漫画は何でしょうか。
次は、土田聖輝先生の編集を。
はい
はい。はい。まあ、今日お便りくれたショードックさんからのリクエスト。うんはいは
い、ですね。
はい。
漫画の編集の話。
そうそうそう。読んだヒロキ。うん。
いや、まだ買ってない
。ああ、そうなんやな。俺も半分ぐらいまで。う
ん、何巻まであんの
?16 巻。
あ、頑張らな。
何番かにもよるけどな。
あ、そうなんや。
うん。多分俺は一番シンプル版やと。
なるほどね、
うん、
はい、
はい、
ということで次回は編集をですので、もしよかったら、はい、皆さんも読んでからラジオを聞いてください。
はい、お願いします。
はい、はい、ということは今日はこの辺で、
はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら、はい、
さようなら。